こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私国王と
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
例えば前回特集したエンド・オブ・ホワイト・ハウスとエンド・オブ・キングダムで、
はい、
続編でエンジェル・ハズ・フォールンっていう映画が制作されるっていう話をちょっとしたじゃないですか。
ああはいはい、今度はどうもエアフォース・ワンが落ちるみたいな で作ってるとか制作は決定してるけどみたいな話してたやつですね。
そうで、そしたら制作決定どころか、
はい、
なんかもう今月の23日に全米で公開っていう話らしいんですよね、
はい、あ、そうなんですか。
そう、
へえ、いや全然情報書いてこなかった、知らなかった。
多分ね、収録してる段階ではね、多分まだ確定じゃなかったのか、公開日か確定してなかったのか分かんないけど、うん、とりあえず今だともう予告編とか普通にあって、ただ日本の公開日がいつかとかっていう情報は僕の調べた限りなかったので、
はい、じゃあ多分全米公開が決定で、まあ他の国はまだどうなのかは決定しない。
まあでもこの感じだと日本で公開されるのはまあ秋とか冬とか下手したら年明けてからですね、きっと。
でしょうね、同時公開じゃないってことは、
うん
うん、だからなおさら情報も入ってこなかったってことですね。
でしかも予告編見たら大統領がモーガン・フリーマンでした。
あ、やっぱそうでした。
うん、これはもう予想が当たったっていうか、もうそれしかないだろうっていうあれですけど、
やっぱあれですか、前作までの何ですか、大統領はやっぱり任期が切れて、
うん、
でまあその次に、まあ副大統領だった彼が周り候補して見事当選してで大統領になって、でまあまあある意味あれですが、じゃあジェラルド・バトラーは、ご指名でまた残留というか、
まあまだシークレットサービス続けてるってことですね。
続けてて、うん、まあまあもあるし、まあまあまあまあなんでしょうね、まあ、ご指名でもあるんでしょう、
まあでね、
信頼が一番信頼
で、であと僕びっくりしたのが、うん、なんかニック・ノルティが出るっていうね。
あ、そうなんですか。
そう、ニック・ノルティがなんかこのジェラルド・バトラーのやってる役の父親役として出るっていうのを見て、
おう
おうと思って、
ニック・ノルティ、うん、そんな年ですか。
え、そんな年じゃないですか。だって48時間シリーズの時にもう結構なで、あ、そこそこの年齢だった、
30、40ぐらいになりそうな感じでしたもんね。40代に追いかけるかみたいな、下手すると。
だから今78歳らしいです
か、ね、ああ、だってもう48時間なんで30年前、
まあ、下手すると、あれは
40年前か、ですよね。
48時間シリーズはもう1982年だから、
うん、
そうですね、37年ぐらい前ですね。
そうですね、もう40年近くになりますもんね。ああ、そっか、ジェラルド・バトラーのお父さんと年っての設定でもおかしくないのか、
うん、
けどまあまあ濃い親子だな、もう。
まあとりあえず全米公開が23日なので、
はい、
まあ3ヶ月後に日本で公開で11月下旬ってとこですかね、早くても。
はい、
まあ、多分6ヶ月後だと年明けてからっていう感じだと思うんで、
うん、
まあ、これさすがに日本で公開しないってことはないと思うんで。
そうですね、未公開で終わるとは思えないんですけどね。だ、多分まあ今調整中なんでしょうね、
うん、
か、まあそれか全米公開しての興行収入が いい感じになるかならないかで判断するかどっちか。
まあ公開劇場がね、うん、多いか少ないかっていうね、うん、あれがありますからね、うん、
そうですね。それによって、まあ、まあまあまあどこに差し込むかみたいな、うん、含めてまだまだ決まってないんでしょうね、うん、
まあなるべく早く日本での公開日が決まるといいですね。
はい、まあぜひ公開してほしいです。未公開だけは避けてほしいと思います。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあの現在公開中の映画から、まあ、ペット2の特集をしようと思うんですけども、
はい、
まあ、せっかくなのであの前作のペットの1作目と今回の2作目のペット2と両方の特集をしたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はペットとペット2についてお話しします。
はい、
これはあのミニオンズのイルミネーションが作ってる作品ですけども、
はい、
まあ、イルミネーションといえばもうあの最近ではあのいろんなこう 3D アニメの映画がたくさん毎年のようにやってる感じがしますけども、
そうですね、まあ、ペット2の前はグリンチですか、
うん、
で、まあ、あと、まあ、ミリオンシリーズはありますけど、ミリオンズシリーズはありますけど、まあ、それと、まあ、あとあれですよね、シングとかもそうですね、
そうですね、
はい、まあ、私は一応、ペットを見に行ったら面白かったので、まあ、シングも一応見ました、
うん、
ミリオンズはミリオンズしか見てないんだよな、だから怪盗グルーは見たことないんだよ。
僕はあれです、あの怪盗グルーのミニオン危機一発を見るために、
うん、
怪盗グルーの月泥棒をあの見て、でそれでその後ミニオンズを見たっていう流れで、だから僕あのがその怪盗グルーのミニオン危機一発を見た時にまさかここまであのこのミニオンがあの人気出るとは全く思ってなかったんで、
うん、
最近あのどこ行ってもなんかミニオンズのキャラクターグッズとか売ってたりとか、なんかあのすごいもう完全なファミリー向けのアニメ映画のなんか一つとしてもうなんか地位が確実にもう築き上げられてしまってるっていうのがね、ちょっと僕的にはびっくりなんですけど、
うん、そうですね。そして私あのミニオンズ時代はあのあれでした、あのすいません、あのイルミネーションとあの全然あのディズニーと全く関係ないっていうこと知らなくて、
うん、
ディズニーのあれなのかなと思ってて、うん、あペット2やるからペットを見直そうと思って、あディズニーデラックスであるかなとか探したらあれねえなと思って、
うん、
なんでないんだろうと思ってよく調べたら、あゲ全然違うじゃん、会社違うじゃんすいませんでした。すごい失礼なことですね。
東方シネマズで映画見てるとイルミネーションとはコラボしてるから、
うん、やってますね、イルミネーション、
イルミネーションっていう会社名がもう、うん、まるであの東方シネマズの傘下にあるんじゃないかっていうぐらいの勢いでコラボしてますからね、ずっと前から、
うんうん、やってるのにね、全然俺そんなことで、やってるのに全然そんなこと気づかなくて、
うん、うん
そうミリオンズとなんかグリンチ見たことないんだけど、グリンチがとねよくミリオンズですね、
うん、
あとあれかあのシングに出てくる豚か、
だから
スパイシーって言
って東方シネマズでイルミネーションの新作が公開近くなると、なんか東方シネマズの、会社のロゴが出てくるやつとあのイルミネーションのキャラクターたちがコラボしたあの新作映像が必ず作られて、うん、であの新作の予告編と一緒になんかいろいろこうもう、うん、みんな見に来てねみたいな感じの宣伝をすごいもうくどいぐらいやってるんで、
うん、
最初はミニオンズだけだったんだけど、
うん、
あのシングの の時にシングのキャラクターが出てきて、でグリンチのキャラクターが出てきて、ペットのキャラクターが出てきてみたいな感じで、うん、どんどんどんどんあのキャラクター増えちゃったんで、
うん、
もうなんかこれから先どうなるんだろうっていうぐらいキャラクターたくさんいますけどね。
そうですね、うん、
まあそんなイルミネーションのアニメ映画の中で、まあ、シリーズ側が今進んでるペットとペット2ですけども、
そうですね、まあなんかもう3まで決定してるらしいという、
はい、
はい、ペットですけれど、はい、
ギョさん、ペットの1作目は映画館で見たんですよね。
あ、見ました。なんか面白そうだなと思って、うん、見に行ったんですよね。だこれまでそんなにあれですかね、海外のアニメでこういうこれ系って俺見に行ってなかったのかな。多分この前それペット以前に見に行ったとなると、なんだ、もしかしてあのディズニーのベイマックスかなの。
ああ
、あっちピクサーか、うん、ベイマックスじゃないな、あ、シュガーラッシュが面白いと思って見に行ってから、これの こっちの海外アニメ面白いなと思って、で多分それでベイマックス見たのかなとか見て、うん、うん、でね、まあそれからで、まあペットも劇場スポット見たらなんか面白そうだったから、あ、とりあえずまあいいやと思って見に行ったら面白かったから、うん、でまあペット2もじゃあと思って、うん、やるので、うん、じゃあ見るかっていう感じですよね。うん、まあ、基本的にはペットの1が面白かったから、うん、個人的には、うん、はい、
僕はこのアニメの 3D 系のやつで、
はい、
アメリカで制作されてるやつを積極的に見始めたのは確かね、メリダと恐ろしの森あたりからなんですよ。
はい、
確かね、メリダと恐ろしの森の予告編を見たときに、なんかその当時はピクサーとかのその 3D アニメの映画とか多分そんなにまだ作られてない時期だったのかな、たくさんは。なんか一応トイストーリーとか、
はい、
あと、モンスターズインクとか、
はい、
そこそこあったと思うんですけど、なんかあんまりそっちの方は僕は見る気しなかったんですよ。
まあ私もそうですね。
だけど、はい、メリダと恐ろしの森はなんとなくなんかこうさすがにそろそろこの手のやつを毛嫌いしてないで見ないといけないなと思ってた頃にちょっと面白そうだったから見始めたら、あ、この手のアメリカの 3D のアニメもそんなに悪くないなって思い出して、そっから見始めたので、イルミネーションのその怪盗グルートの月泥棒は確か2010年公開だったんで、
はい、
映画館では見てないんですよね。だからその後そのミニオンズとか映画館で見て、でペットも僕は映画館で見て、その後もまあ一通り見てるのかな、グリンチとかも。ただグリンチはちょっと個人的にはちょっと微妙だったんでなんかあんまりおすすめはしないですけど、まあペットはね、僕犬とか猫とか全く飼ったことないですけど、
はい、
見ててね結構面白かったですよ。
なんかペット飼ってるか飼ってないかっていうのは、まあもう、まあ、俺も飼ったことないですけど、ただ単純になんか見てるとあれですよね、俺的にはなんか簡単に言うとあれです、トムとジェリーを思い出して面白かったっていう、ね、世界的なあのほら、なんていうんですか、トムとジェリーのほら、ジェリーがよくほら、チーズの中で家作って、
うん、
みたいな、あのノリみたいな感じでペットは好きだ、見てて面白かったので、うん、そういうね、とかが面白かったので、うん、で、まあ話も面白かった。で、うん、まあ、っていうところですよね。うん、まあ単純に言うとね、うん。で、まあ、あれですよ。またほら、いいじゃん、短くて。
え、そこ？
だって、90分ないんだよ、これ、ペット1は。ほら、ミニオンズのあれがなく、あれ入れて90分だからね。
ああ。
ん、そこら辺のほらいざ見るぞみたいな肩肘張らなくていい気軽さ、
うん、
でだから その短さが短いから逆にテンポが良くなってて、うん、だって本当ワンなんて本当にあのテンポいいじゃないですか、
うん
うん、もうなんか気がついたら終わってるみたいな楽しくて終わってるみたいな、そこがいいんですよ、うん、まあ、出てくるペットもあの犬たちとか可愛いですよ、あの飼われてるペットの色もね、うん、犬も猫も、うん、みんな可愛いしいいんですけれども、うん、あのその短さをうまくこうさこうストーリーと相まってこうテンポがいいからさ、もうスカッと見れるからさ、うんうん、そこがいいんですよ、何しろ、う
ん、まあ、でもペットの一作目はね、
はい、
あの予告編が全てな気がするんですよね。
予告編どうなんでしたっけ。
予告編はあの飼い主たちが会社行ったり学校行ったり、うん、出かけて誰もいなくなった部屋で、
うん、
あの冷凍庫の中にあるケーキをこう何度も何度もこう開けては見て閉めて開けては見て閉めてって言って結局食っちゃうとか、あの、うん、ケーキのなんかホイップを混ぜるみたいな電動ミキサーみたいなのに、背中を当ててなんかマッサージする犬とか、
あダックスンドね、
うんうん、なんかそういうなんかあの飼い主がいなくなったらペットたちはこんなことしてるよみたいな、あの、うん、なんかすごいクラシックな音楽流れてる家の飼い犬が、飼い主が出かけた途端にあのロックのなんかすごい曲をかけるとかね、
大音響で聴いてて踊ってるみたいなね、
うん、だそういうなんかあの、うん、なんか実はペットたちは飼い主がいなくなったらこんなことをしてるんじゃねえかみたいな面白い予告編があったじゃないですか、
うん、てかさ国田さんさ、そもそもさ、うん、それあれじゃん、あのまんまあのこのペットっていう映画のもともとのさ、
うん、
現代そのまま表してるだけじゃん。
ああまあ現代はあの向こうはあのザ・シークレット・ライフ・オブ・ペッツっていうね、うん、あのペットの知られざる秘密の生活みたいな感じのニュアンスのタイトルだから、
うん、だからまんまじゃん、うん、まんまなんだよね、うん、だからまあまあその本編もまんまなんだけど、まあそのなんかでまあまあねいろいろあって、まあ、最後冒険活劇みたいになるみたいなね、うん、面白さがあとまあ友情もちゃんと描いてね、
そうだから、ま、まあ、このペットの映画の中で主人公はあの犬のマックスっていうね、
小型犬、中型犬、
まあ、小型犬どっちかって小型犬じゃないですかね、
うんうん、あれはなんだ、あれは何なん、何になるんだ、犬の種類がいまいちよく犬種がわからないんで何とも言えないけどダルメシアンじゃないし何て言うんだろう、うん、
で、そのマックスの、うん、飼い主が
ある日、まあね、
ある日別 の, あの犬を連れて帰ってくるっていうね、
うん、まあ、保健所に引き取られて、まあ、なんか殺処分になりかけそうだった犬を引き取ってきたみたいな話だっけ。
そうで、それが大型犬のデュークっていうね、
うん、
犬 でそ の,、うん、あの新しく来たあのデュークとマックスが最初は倹約で、うん、なんかお前が出てけみたいな感じのなんか争いをしてて、でそのしてたら、散歩中に、保健所に捕まってしまうっていうね、
うん、まあいろいろあって2人とも、まあ、なんていうんですか、散歩中に、まあ、2人ともはぐれてしまいみたいな、そのうちになんか一悶着ありみたいな、
でその、捕まっているところから脱出してあの、うん、家に帰るまでっていうのの一連の騒動を描いてて、
うん、
であともう一つこれ面白いのがマックスの住んでるマンションの向かいのマンションに住んでるうん、ギジェットっていうね犬がいて、
うん、
それがなんかマックスに惚れてる感じのね、
うん、そうなんですよね、
なんか犬で、でそのギジェットがマックスが散歩から帰ってこないっていうのに気づいて、
うん、
でマックスを探しに行くっていうね展開がね、うん、同時進行してて、
そうだからまあそのマンションのまあそのだからマックスの住んでるマンションのまあ同じマンションの、ね、ペットの、まあ、仲間とか まあ、近隣のペット仲間は、まあ、まあ、もう仲間だから、じゃあ一緒にって言って、仲間に助けに行くんですよ。
っていうところで、ね。で、そのね、展開がね、なんかね、うん、その、人間たちに見つからないように、なんかこう、すごい、面白い、なんか、感じの、ルートをたどったりとか、なんかいろいろこう、なんか、結構笑えるんですよ。
まあ、人間ではすぐ、まあ、ちょっとした、そんなにかからないルートで、まあ、ペットたちは大変だから、じゃあどう行くかみたいなね、まあ、ペットなりの独自のルートを使っていくっていうね、あれですよね、展開ですよね。
で、しかも、飼い主が家に戻ってくる前に戻んなきゃいけないっていう、縛りがあるから、うん、からそれをこう、なんかうまく描いてるのと、うん、あと、まあ、ありえないけど、アニメだから、やっちゃうっていうのが、動物だけで車運転するとかね。
うん。うん、カーチェイスね。うん。
あそこら辺も、絶対ありえないんだけど、うん、ありえないんだけど、ちょっと、ありそうだなっていうふうに思えるぐらい、なんか、面白く描いてるから。
うん、最後、なんだっけ、だって最終的に、あれだもんね、決戦みたいになったとこなんだっけ、あれ、マンハッタンの橋の上だっけ。
うん。
どこだっけ、あれ。マンハッタンがどこだっけ、まあ、ニューヨークだよね、あそこ舞台、うん、だから、うん、すげえことになってるなって思いながら見てたけど、うん、マンハッタンかブルックリンかどっちかだね、うん、
多分ブルックリン橋かなんかじゃないですか
かな、あ、そうか、ブルックリン橋かあれ、あ、そうだそう、ブルックリン橋、ブルックリン橋だ、そうそうそう、うん、で、まあまあまあ、その助けるために大立ち回りをするっていうね、
うん、
えらい展開を待ち受けているんですけれども、まあそんなこんなを乗り越えて最後マックスとデュークはね、お互いに友情をこう深めて親友になるっていうね、
うん、
で二人仲良く一緒の家に住むっていうで終わるんですけれども、うん、なんか見た後すごいすっげえ爽快感があるんだけどね、うんうん、なんか下手なアクション映画よりもああ見たっていう清々しさが残るっていう、なんだろうっていうね、うん、だから個人的には好きなんですよ、うん、でほらでまた、まあ、これほら、どうしても、ほら、まあ、小さいお子様向けっていう感じもあるんで、
うん、
あれじゃないですか、ペット2もそうだったけど、日本語吹き替え版しかやってないかったじゃないですか、大体。
ああ、まあ、字幕版もあるけど、
うん、まあ、
一部の地域で、本当にちょっとの映画館でしかやってないから、
うん、
結局日本語吹き替えを見るしかないっていう感じでしたね、う
ん、で、基本的にそれでまあそうなんです、それでまあ見たんですけれども、まあしょうがなくで一応まあマックスの吹き替えがバナナマンの設楽でやってるんですよね、うん、でデュークが、同じくバナナマンの日村がやってて、まあ他はまあ結構まあまあまあまあね、プロの方々がやってらっしゃるんですけれども、初めどうかなと思ったんだけど、意外と見てたらまあ意外と合ってるかなと思って、
うん
うん、そんなに、うん、なんか、うんっていうあれでもなくて、まあ、頑張ってるし、まあ、まあ、まあ、合ってるかなと思って、全然、そんなにね、多少の違和感はあったけど、まあ、合ってるかなっていう感じもしたので、うん、まあ、個人的には、うん、それも結構良かったので、うん、まあ、ペットは、うん、これ絶対、自作があったら見に行こうと思って、うん、個人的には思ってましたけれども、うん、クミさんもそう、やっぱ1を見たから、まあ、2は絶対今度は公開するなら見ようかなって思ってた。
まあ僕の場合はペットだからじゃなくて、イルミネーションの映画はとりあえず見とこうかなっていうスタンスでもう見てるから、
あ、
だからグリンチも見に行ってああっていう合わなかったって思ったって、いや、グリンチはね、ちょっとね、もっとね、子供向けになってたから、ペットよりも。
うん。
だからね、ちょっとね、ああって思って、うん、合わなかったなって思って、
うん、
帰ってきたけど、
まあ、グリンチは、ちょっと、キャラ的に俺は合わないかなと思ったんで、行く気はなかったんですけど、そもそも。だから、その後あれですよ、シング、やるときは、
うん、
絶対見に行こうと思ってて、うん、見に行って、 うん、だから、あの、期待通りで、確か俺、ほら、あの、その年の俺ランク、ベスト3かなんか入れてるはずでしょ、確か。うんうん、ぐらい、うん、好きな作品なので、うん、あの、いまだにサンドラは聴きます。
はい。
あの曲の。うん、あれだけは聴きますからね、うん。ぐらい好きなんで。うん、だからまあ、それもあったんで、まあまあまあ、ね、とりあえずペット2をやるというか、あとかっつって。うん、だからそのために私はあれですよ、おさらいのためにペットを見て、結局あれですもん、最終的に、そう、あの、円盤持ってなかったんですけれども、円盤買いましたからね、うん、ペット。
買っちゃったんだ。
いや、新品じゃないですよ。どうしようかなと思ったら、うん、何気にゲオ行ったら、あの、うん、いっぱいあの、レンタル落ちあったんで。
ああ。
で、その中で、あの、ブルーレイもが2本、2枚ぐらいあったので、ブルーレイ買ってきましたよ。
うん。
うん、どうせだろ、こっちだろ。で買ってきました、ね。うん、それぐらいあれだったんで、で2見に行って、うん、で2はどうでした
？2はね、なんだろう、これ続編どうやってやるんだろうって思ってたんだけど、
そうですね、俺も思ってたら、
なんかね、もうね、あの ペットのネタは全部やり尽くしたんじゃないかって思ったんです。
うん、
そしたら今回2でなんかあのマックスとデュークの飼い主がなんか結婚して子供ができたっていうところから話が始まるっていうので、
うん、
で、あれかな、子供に全部奪われて、なんか拗ねる感じのマックスとか出てくるのかなって思ってたら、
そうですね、まあだから俺も劇場スポット見たとき、何やるんだろうと思ったら、あ、そうか。飼い主のケイティが結婚して子供も生まれて、今度はケイティが子供を可愛がっちゃって邪険にされるとちか。それで、あの、まあ、初めは、あの、その子供とあんまり仲良くなかったんだけど、なんかがあって、最終的にまた友情を深めて、あの、マックスとデュークと、そのケイティの子供で、仲良く、ちゃんちゃんって終わるのかなと思ったら、うん、違ってましたね。
うん。なんか全く逆でしたね。最初からマックスが子供になんか付きっきりでなんか俺の子供だみたいなぐらいの勢いで、うん、なんかもうすごい過保護ななんかバカ親みたいな感じのなんか、うん、
俺が守るぜみたいな、うん、俺がお前を守るぜって命に変えてもみたいな。あれでって展開違うなって思いながら、
あれこっちなのと思って、こっちの展開なんだと思って、そこはちょっとね、意外でしたね。
意外でしたね。で、あれじゃあどうなんだろうと思ったら、なんか今回はあれでしたよね、あの、なんか、あの、3つの話が同時進行みたいな話でしたね。
ああ、あの、マックスとデュークが、あれは、ケイティの旦那さんの田舎なのかな、あの行った農場って、
あれはどっちだっけ、けど確かあのケイティおじさんって言っていたような気もしないでもないんだけど、初めにおじさんって言ってたような気がするから、
じゃあケイティのおじさんなのかな、
おじさんでいいのかな、だったような気がするんだけどね、うん、
なんか旦那さんの方のおじさんの農場っぽいような感じのニュアンスを僕は受けたんだけど、
うん、まあけど、まあどっちの、方でもなくてもどっちかはおじさんって言うわね。言うは言うもんね。
まあ、
うん、とりあえずどっちかよくわからないんだけど。
まあとりあえずそのお話としては、ケイティ一家が、まあ、はい、マックスとデュークとを連れてあの田舎の農場に旅行に行くっていう話が一つと。
はい、
あとマックスが家族旅行に行くっていうのが分かったときに、はい、マックスの大事な遊び友達であるミツバチ君っていう、なんか押すと音が鳴る、うん、蜂の、あれはボールなのかな、
ボールじゃない、あれだよね、だからほら、ケイティの子供用の乳幼児用のおもちゃだよね、うん、だからなんだ、怪我しないように、
うん、
で、こういじくって、こう、押すと、 ピューとか、そういうほら、なるおもちゃだよね、うん。日本でもあるよね、うん。そういうおもちゃだよね。まあ、それが今、デューク、マックスの宝物。
そう。だから、大事なものだから、あの、ギジェットに、あの、僕が留守中、これを、あの、見守っていてくれって言って、なんかすごい、うん、なんかあの、大事な、頼み事みたいな感じで、なんかすごいシリアスな感じでやってて、うん、で、うん、でそれをギジェットがなんかマックスとの子供みたいな感じの妄想をして、うん、なんか大丈夫よ、なんか私がちゃんと守ってあげるわみたいな感じのなんかすごい意気込んでいたら、なんかそのミツバチくんがどっかの家の部屋の中に入っちゃって。
うん、ちょっと勢い余って遊びすぎて、なんかね、滑らして、あれなんだよね、どっかやっちゃうんだよね。
そう、転がって行った先が、どっかの、家の部屋の中で、そこが、なんか猫をたくさん飼ってる、うん、家だったっていうね。
うん、で、その飼い主が老婆で、うん、まあ、ほとんどもうなんか目も悪いし、耳も遠いみたいな。お年寄りのおばあさんの家 で、
そうで、すごい数の猫の中からそのミツバチ君を取り戻さないといけないっていうのがもう一個の話 で、うん、
はい、
で最後が、このペットの一作目の時にスノーボールっていうウサギ の、 キャラクターがいたんだけど、
そうですね、で前回は、まあ、マックスたちと敵対する役、
うん、
まあ、マックスたちが、まあ人間に飼われている動物たちなんですけど、それに敵対して、なんか動物を解放しろみたいな、ペットは人間のもとにいるのはどうのこうのみたいなこと言ってたんだっけ。
だから元、もともとその飼い犬とか飼い猫とか、人間に飼われてた動物たちが人間にすられて、人間を逆恨みしてるっていう感じの、うん、野良ペットみたいな感じのね。
うん、でその一団の、まあ、リーダー的存在で、まあ、ちょっとマックスたちと敵対してたんですよね。
うん、
したら最終的に、まあまあ、マックスたちに、まあまあ、負けるみたいな感じになって、あれしたんだけど、したら、たまたまね、ラストにね、ちょっとね、いろいろあって、まあ、なんと、またペットになってしまうというね。
なんかちっちゃな女の子がスノーボールを気に入って、私これ買うみたいな感じで、なんか
そのまま拉致されちゃうっていうね。
そう、うん、で今回 の、 ペット2では、その拉致されて飼いウサギになったスノーボールが、その、うん、飼われてる生活を堪能してるっていうね、
うん、
でしかもなんかどっかのアメコミになんか触発されたのか、うん、なんか、
うん、
仮面かぶってなんか、うん、すごいなんか、
そう、人間は敵だと思ってか言ってたのに、いざ飼われたら、もうそのね、飼い主のお望みな通りにもう染まってしまってるっていう、ね、
そう、
う
ん、でその
そんなスノーボール、
うん、でそのスノーボールが、うん、まあいろいろあって、なんかサーカスに囚われてる虎を助けるっていう話が、うん、もう一つ最後の三つ目の話なんですけど、
うん、まああれですよ、虎といってもあれですよね、子供の虎ですよね、
うん、
まだ、うんうん、成人した虎じゃないです、危ないです、あんなもん助け行ったのまあその三つの話がこう同時進行で展開していくっていうね、今回のペット2なんですけれども、うんうん、まあ個人的にちょっとね、三つにしちゃったのが残念かなっていう、うん、面白かったんだけど、結局最終的に、まあ、それで、まあ、その3つが最終的に、1つの話で結末迎えて終わるっていう話でいいになるんだけど、
うん、
なんか物足りなさが残るみたいな、ね、だからそこそこ単発的には面白いんだけど、トータルで見るとなんかクスクスクスってか3つ続いて、それがずっと続いたまま結局最後、あ、終わっちゃったみたいな感じが、ちょっともったいないなって。面白かったんだけどね、個々の話はね、うん、 だ前回、前作までの面白さまではちょっといかなかったかなっていう、うん、こことして単品と見るとしては面白いけど、ね、あのマックスとデュークがいた農場でね、
うん、
で、ね、マックスが、まあ、あのそこで飼われているね、あのなんていうんですか、まあ、農業をするために酪農してる家だから、それに、まあ、一応、あの仕事を手伝っているね、あの何でしたっけ、ルースターでしたっけ、
まあ、うん、まあ、牧羊犬のルースターですよね、
うん、うん、のか彼の、まあ、最初、まあ、初めはちょっとあの気に入らないみたいなこと言ってたんだけど、最終的にまあ彼からいろいろ学んで、まあ、あの、なんていうんですか、尊敬する存在になって、まあ、最後、彼も、マックス自体も成長するみたいなね、
うん、
話が一つ。と、まあ、その、さっき言ってた、あのね、ギジェットがね、例の、その、あのマックスの大切なものをね、あの猫の群れから救出するっていうね。で、その相棒に選んだのがノーマンで、で、作戦ねって、見事救出するっていうね、話で。で、三つ目が、まあ、その、スノーボールが、まあ、デイジーが、あれか、話持ってくるんだっけ、助けてくれないみたいな。うん、で、それで二人で、あの、二匹で助けいくっていうね。あのサーカスからね、あのホワイトタイガーの子供をね、あの救出しに行くっていう話の3つなんですけれども、うん、でそれが最終的に、まあ、3つの同時進行してる話が最終的に1つになって、まあ、一件落着みたいな話だったんだけど、ただ、うん、前回のね、あれはないなっていうのが正直。国さんはどうでした？
僕はサーカスからあのホワイトタイガーを助けるっていう流れは別に、うん、まあいいんですけど、
うん、
流れはいいんだけど、うん、あの助けた後どうするんだろうって思ってたら、意外と結構行き当たりばったりで、なんか、なんていうの、何も考えてないっていうのかね、なんかすごい
気になって、うん、助けるだけしか考えてなかったっつってね、その後のことを一切考えてないっていう。そう
で、しかも明らかに一応このサーカスの団長であるセルゲイっていうキャラクターがなんかすごい悪いあのやつだっていう感じの演出をしてるんだけど、人間の視点からするとあのホワイトタイガーが脱走したっていうあの事件が起きたわけじゃないですか。もう大事件ですよ。ニューヨークの街中をホワイトタイガーがどっかにいるっていうね、あの人間を襲うんじゃないかっていう感じの事件が起きちゃってるっていうのがすごい気になって、なんかあの、うん、あれこれ警察が出動するような事件になってんじゃねえのってすごいそれだけは気になって、まあ、子供向けだからそれは絶対あの描かないんだろう、描かないんだけど、
うん、
それが気になって仕方なくて、なんかこのあのスノーボールが活躍する話がすごいなんかあのどうなのって思いながらずっと最後まで見てて、ただあの最後にギジェットがあの猫たちの中からあのミツバチ君を救出するっていう話の時に出てくるあのその猫の飼い主のおばあちゃん、
うん、
おばあちゃんがあの車を運転してなんかペットたちのなんか食べ物を買いに行こうと して出かけたところを狙ってギジェットたちがなんかあのスノーボールの助けに行くっていうね、なんか勝手になんか車のハンドル勝手に切ったりとかなんかしてなんか行く方向をなんか誘導してなんかスノーボールを助けに行くっていう展開がなんかちょっと結構無茶な展開なんだけど、なんかそこはね、なんかね、すごいね、あの面白かった。
うん、だからまあ前回もあったからね、うん。
ただ、そのおばあちゃんがセルゲイを車で引いちゃったところが、ちょっと、えって思って、うん、あ、人身事故だと思って、だから そこでちょっと現実に戻ってしまって、なんかそこだけがなんかちょっと、どうなのってちょっと思っちゃったけど。
うん、まあいいんじゃないですか、だから、まあ、悪者だから。悪者は引かれてもいいっていう。うん、けど、まあ、彼は、てかさ、あの、三つ目の話、さっきさ、クリさんがさ、あの、ほら、街中で、あの、いくら、あの、子供でも、ホワイトタイガーが逃げちゃったら、そりゃ、 大騒ぎになるからね、セルゲイ頑張るよって話してたじゃないですか、
うん、
けどあそこでさ、セルゲイそのためにさ、あれじゃん、あのサーカスで飼ってたさ、あの狼 4頭もさ、
うん、
話してさ、探させてた、うん、そのままで問題だよね、うん、大騒ぎになるよ。
まあね、
うんうん、まあそれでまあ最終的にまあセルゲイに見かってね、まあ、連れ去られてね、また最後助けに行くっていうので、まあマックスとデュークも合流して、まあ、全員で助けに行くみたいな話になるんだけど、うん、うん、あのばあちゃん面白かったね。あのなんかあのキャットフード欲しいみたいな話になって、
うん、
あのね、あのね、なんだっけ、ギジェットにあのその焚き付けられて、あのもうね、例のあのあのなんだっけ、マックスの宝物救出作戦で、あのもうあのその猫の群れにあの女王様ってね、崇められちゃってるからね、何でも言うこと聞くからね。うん、何やるかと思ったら、その、あのね、飼ってた猫がね、ペットフードくれみたいな話になって、で、おばあちゃん、買いに行くって言ったら、あのすげえ、あの、もうあの生きてるかど死んでるかよくわからないように、あのソファーでずっとテレビぼーっと見てるおばあちゃんが、その時だけなんか、あのね、あれだよね、ラッパーみたいな格好してね、いや、あのヘッドホンして、なんかあの、車運転していくみたいな、
うん、
すげえファンキーなおばあちゃんになるっていう。で最終的にあのセルゲイ引いて帰ってくるっていう、でなんだかなって、うん、だってすごかったもんね。だってそれでほら、あのなんだっけ、あの他の土地に多分工業で移るって言っていくから、で貨物列車、専業の貨物列車みたいなのでさ、移動するじゃん、でそこに助け行くじゃん、
うん、
もうあれだもんね、ちょっとしたアクション映画だもんね。
だってあそのアクション映画をパロディしてるような感じのシーンとかたくさんあったじゃないですか。
うんうん、あのね、列車の上に登ってね、あのね、かあのあの狼たちと戦闘したりね、
うん
うん、でトンネルが出てきてね、トンネルの中でなんかこういろいろやったみたいなね、うんうん、もう面白かったんだけど、ただまあその、ま、前の話がもうなんか散発的にこうなってたから、
うん、
ちょっとなーと思ってね、うん、ちょっともったいなかったかなーって。だったらもう短編でなんか割り切って、あの、劇場公開じゃなくて、もうなんかで、どっかで配信して、してもよかったかなーって、今回はね。個人的にはちょっとね。うん、あれを見せたかったならね。
多分ね、あの、うん、ゲオさんがそう思ったのはね、最後のところまで、マックスとデュークが、結構話の本筋から外れてる感じの、描き方をされてた気がするんですよ。
そうだよね、うん、そうなんだよね、結局ね。だからもうなんかほら、初めにもうあの家族旅行でどっか行っちゃってるから、別のとこ行っちゃってるから、
うん、
全然絡まない話になってる、
ね、なんかメインがあの、うん、マンションに残ってるペットたちがメインで、うん、
そうそう、
マックスとデュークはちょっと旅行に行って、あのサブストーリー的な扱いの風になんか感じたから、
うん、
あれ主人公マックスとデュークじゃないのみたいな感じのなんか突っ構成になっちゃってて、多分それでなんかちょっと微妙っていう風に感じたのかもしれない、うん、
だから逆に言うと今回は何、え、ギジェット、いや違うな、スノーボールが主人公なのか、どっちかっていうと、
まあ、どっちかっていうとスノーボールが主人公での
話だよね。
で一応ギジェットもスノーボールに続く主人公みたいな感じだったから、
うん
うん、まあギジェットはヒロインって感じじゃないもんね。
まあ彼女の場合はヒーローだからね、
うん、
そもそも前回あんなに可愛いポメラニアンだと思ったら、ラストすごい大立ち回りしたもんね、
なんかすごいカンフーの達人みたいな感じ、
達人だったもんね、うん、一人でバッタバッタと倒してくってい
う、うん、
マックス口ポカーンで開けてるだけ展開だったから、うん、そんなギジェットちゃんだからね、うん、そうよね、だからちょっとあれなのかな、うん、まあどっちかっていうとほら、まあ、マックスとデュークの方のあの2人は結局ほらっていうか、まあマックス、あ、デュークは前今回あれだったか、うん、活躍しないし、マックスも結局はなんかほらあれだよね、ルースターとのなんかあの交流みたいな話、うん、だけで終わっちゃったしね、
うん、まあ一応マックスはあの今回の映画の出だしではなんかすごい親バカな過保護ななんか感じのあれだったのが、 ちょっと成長して、子供から一歩離れて、子供の成長を見守る的な親みたいな感じにちょっとなったっていうのが、成長だから。
成長なんだけどね。うん、
それをちゃんと描いてるのは、ちゃんと映画として、いいなって思うんだけど、
うん、
ただそこに至る過程の中で、その話以外の、ホワイトタイガーを救出するっていう話がすごいメインになっちゃってたのがちょっと、
うん、
あれっていうね、どっちがメインなのみたいな感じになっちゃって、
だからぼやけちゃってるかなっていう気は、まあなんだろうね、だから前回やった時点で結局意外とマックスとデューク以外ものキャラが意外と立っちゃって、意外と人気があったから、うん、じゃあ、もうちょっとフューチャーしようみたいな話になったのかな。そしたらぼやけちゃったのかな。
多分ギジェットとスノーボールが意外と人気があって、
うん、
そっちもちょっとフューチャーしようっていう風に やって、フューチャーしすぎて、なんかどちらかっちゃったっていう感じが、まあ、多少はあると思うけど。う
ん、だから、そのおかげでクロエとかホップスとかがあんまりね、
うん、
あれだと。フューチャーされなくて、俺意外とワンでホップス好きなんだけどね、
うん、
ほら足が悪い、
うん、
老犬、
うん、今回幼いペットたちをなんか教育する役やってた、
うん、役だけで出てきたけどさ、うん、ただちょっとなんか印象弱えなと思って、うん、ホップス好きなんですよ意外と、うん、ね、あの界隈のマックスが住んでる界隈の何何ボス的な存在でね。
まあ、長老的な感じ。
長老的な存在で、すごいんだよね、うん。足悪いのにどこでも行けちゃうんだよね。
うん。まあでも、そんなに、ダメダメって感じじゃなくて、
うん。
まあ別に良かったんじゃないですか。僕は別にそんなに、まあギジェットが意外と活躍ちゃんとしてたから、うん。うん、まあ、マックス、まあ、マックスは、まあ、まあ、あんな感じじゃないのっていう。もともとあんな感じだよなって、一作目から
まあ、巻き込まれ的な主人公だからね、本人そんな力ないからね、そもそも、ね。
なんか、すごい思い込みで、なんか、いらんことして、なんか、なんか、トラブルに巻き込まれて、結果的になんか、なんとかなっちゃったって感じの主人公だからね。
まあまあまあ、そう言われてみりゃ、まあまあ、よく考えりゃそうなんだけどねっていう、まあ、感じかなっていう、うん。
まあ、3作目でスノーボールがどういう立ち位置になるのか、ちょっと気になりますけどね。
そうですね、うん。まあ、
もっとギャグ的な感じのキャラクターになっちゃうのか、
うん、どうなのかっていうね。ま
あ、もしかしたら、あれですよ、マックスとギジェットの子供が生まれる話とかやるかもしれないですよ。
ああ、それで今度は親になって、今度の親になってみたいな感じ、
うんうん。
そうですね。まあどうなるかね、まあ期待したいですけれどもね。あ、ちょっと一つ忘れてたんだけど、
はい、
ほら、今回も、だからさっき、ワンの時の話のように、吹き替え版しかだいたい見れないじゃないですか。
うん、
で、ユースターの役が、内藤隆さん やってたでしょ、
うんうん、
で、なんでこれ内藤隆さんなんだろうと思って、ってことはあれなのかな、また、これもしかしたら、何本国版の自分は何大御所がやってるのかなとか、なんかすげえ気になってたら、調べてみたら、なんとあれなんですね。自爆版つか本国版は、あれなんですね。ハリソン・フォードがやってたんですね。
ああ、ルースターの吹き替えを、アメリカではハリソン・フォードやってたんですね。
うん。だから、日本語吹き替えだと内藤さんだったのか。
あ、うん、
つっか、なんか逆に、断然、なんかほら、字幕版見たくなってきたと思ったんだけど。
まあ、ただやってないから、ブルーレイ出るまで待つしかないですね。
待つしかないのかな。だったらさ、あれだよね。そう、今思ったんだけどさ、ノーマンをさ、内藤さんやらなくてさ、村井邦夫さんとかいらっしゃることだもんね。わかりやすかったね。なんで村井邦夫さんみたいなさ。したらハリソン・フォード。いやー、わかってるな、この吹き替えってさ、思うじゃん、キャスト。すげーって。 ちょっと惜しかったね。悪くはないけど、個人的な欲望かい。願望みたいになっちゃったけど。まあ、とりあえず、まあ、まあ、これもこれで、まあまあまあ、まあまあ、いいですかね。うん、まあまあ、これもね、まあ、92分と、まあ、また短くて。でまあ、ちょっとあれだったけど、うん。まあ、そんなには悪くは、言っても悪くはないのでね。これ何ですか？あと2年か3年後に、2021年だっけ ?3 だっけ一応。らしいですね。ちょっと期待したいですね。
はい。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスは、ローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバーに、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回はペットとペット2についてお話ししました。
はい、そういえば最近あれです、ちょっと気になった漫画を読みまして。
何ですか？
つか珍しいでしょ、俺が漫画読み出したとか言う。
え、ハニワットじゃなくてですか？
ハニワットじゃないよ。ハニワットじゃないよ。これね、これあの本屋で、
うん、
たまたま、見かけてジャケ買いしたみたいな感じなんですけど、
うん、
小学館の柔らかスピリッツって連載してんのかな、
うん、
ゼロから始める自己物件生活っていう漫画がありまして、
うん、
で、先頃、第2週が出たのかな、うん。まあ、これはですね、まあ、いわゆる、まあ、自己物件わかりますよね。
うん。
うん、マンション、アパート、うん、の物件に、まあ、これ実在 の、 あの松竹の芸人さんで松原谷さんっていう人がいるらしいんですけど、
うん、
その方がなんかね、まあ、ある企画で、まあまあ、本人、まあ、そんな売れてない芸人さんだったらしいんですけど、まあ、なんかこういう企画、まあ、自己物件にしててレポートしろっていう企画があって、うん、誰かやらないかって言われた時に手を挙げてやりますって言って、で、まあ、それで、がきっかけで、こう、まあ、契約が満了したら、また違う自己物件に住んで、っていう、こう、点々として、その、生活をループするっていう、そういう、それをこうネタにしているっていう芸人さんなんですよ。
うん、
で、それをなんか、その話をもとに、なんか漫画、コミック化したっていう話なんですけれども、
うん。うん、
だから、まあ、住むと、まあ、まあ、いろいろ、まあ、自己物件なんで、まあ、いろいろあるじゃないですか。で、まあ、実際になんかいろんな現象が起きてどうのこうのとかそういうのがこういろいろ書かれてる描かれているっていう漫画なんですけれども、うん、ちょっとね表紙見た時なんか面白そうって買って、うん、で結局読むの忘れてたら2巻で出てああと思って2巻買って、この前ちょっと時間があったんでああそういえばたまには俺から最近漫画読んだんですよってネタとか振らなきゃいけねえかなって思ってたらぼーっと見てて。すいませんね、これね。で、こう、ぼーっと部屋の積んである本見てたら、あ、これ面白そうと思って見たら、意外とすぐ2巻まで読んじゃったんで、
うん。
はい。うん、まあ、ね、まあ、クリンさんは絶対読まないんですよね、こんなのね。多分
まあ、多分読まないっていうか、今回、ギアさんから聞いて、あ、そんな漫画あったんだと思ったから。
うん。うん、まあまあまあ好みが分かれると思うんで、まあ個人的には結構面白かったんで、
うん、
うん、結構なんですかこの昔からなんですか実はナックル図的なの大好きなので、
うん、うん、
なのでまあこういうのはね大好物なのでとりあえずまあ読んでみたんですけど、うん、意外と読んでみると面白いですよ。だから本当に住んだらなんかねそのね松原谷さんになんかねマネージャーが電話するとなんかね。いつもね、なんかね、ガラスの割れる音とかね、 なんか変なとかね、いろいろ変な音が聞こえるらしいですよ。
へえ。
うん、なんか取り憑かれてるね、とかするんですって。うん。うん、なんかいろいろあるんですって。うん、まあ気になる方は読んでみるといいと思います。あのね、本当1時間ぐらいで読めちゃいます。2巻、今現在2巻かな出てる、
うん。うん。
で、まあまあ気になる方はぜひ、手に取って読んでください。はい。それ以上はまあ、とりあえず内容はこれ以上言っても面白くないんで、まあ、好きな方はぜひ、夏ですし、よろしかったら、どうぞ。
はい。じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と、
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。